高山俊吉気分青信号。
こんにちは。10月の中旬でしたが、数年前に福島の郡山で強盗殺人事件の裁判員を経験した、経験させられたと言った方がいいかもしれませんが、福島県の方、女性ですけれども60代の女性の方ですが、遺体写真を見せられたり、裁判員経験をそもそもさせられたということなどから大変精神的なダメージを受けて、急性ストレス障害 ASD と言いますが、急性ストレス障害になったということで、国を相手にして、自分のそういうダメージ打撃に関する責任を追及する損害賠償請求の訴訟を起こしました。で、この訴訟は福島地裁で行われまして、そこで、この方の責任追及は福島地方裁判所の裁判官によって否定された。つまり責任追及は認められなかった。で、その理屈の中に示されていたことは、やりたくなければやらなければよかったと、非常に簡単に乱暴と言われるかもしれません。まとめてしまえば、やりたくなければやらないという選択肢もあったのにやったのだから、そこについて、その結果について責任を追及するというのは、それは認められることではない、そういうざっくり言うと判断であった。で、到底納得できないということで、この元裁判員は高裁に控訴しました。高裁は仙台高裁になります。で、仙台高裁はこの事件について一審福島地裁と同様の結論を出しました。で、実際にこの方のダメージは非常に深刻だった。私もこの事件には強い関心を持って、福島地裁には通って傍聴もしましたが、大変深刻な被害の実情をおっしゃってました。裁判が始まったその日のうちからもう食事が喉を通らなくなった。法廷では、そしてまた評議の場では、必死にそれをこらえて、それで裁判に真剣に向き合うという態度を取った。私はもうダメですというようなことを裁判官に訴えずに、自分自身の中にこらえて臨んだ。吐き気がし、実際に吐き、食事が喉を通らないという状況になった。でもそのことを裁判所には一切言わなかった。で、裁判のもう一審裁判の段階からご本人はお医者さんのところに行って、状況を見てもらい、急性ストレス障害になってますよということを言われたということでした。裁判員の務めが終わってからも食事がなかなかまともにはできないし、そもそもこの事件は実は包丁を使った事件だったですが、自分自身包丁を使えなくなってしまった。包丁を使えないということは料理ができないということで、食べるものはコンビニで買ってきたもので、すぐ食べられるものを買ってきて食べるしかないという、そういう状況にまでなった。それが裁判終わってからもずっと続く状態になった。まともな生活ができないから、職場もまともには勤められなくなり、結局勤め先も辞めざるを得なくなった、深刻極まる結果になったんですね。で、この強盗殺人事件は 死刑の判決が出たわけなも出たものですから、自分自身は死刑判決を下すそういう裁判グループの一員になってしまったということが深くこの方の精神を傷つけたようです。夢を見る、眠れない、そういう状態がずっと続き、その被告人に追いかけられるような夢も見たと、そういうこともおっしゃってました。この深刻さに一体司法は、裁判所は、最高裁判所はどう答えるんだろうということになりました。高裁も一審の判断をそのまま、ほとんどそのまま踏襲する形で、この方の請求、損害賠償請求を認めなかった。この方は上告をしました。上告というのは最高裁に不服申し立てをすることです。最高裁の審理が始まりました。そして、先月最高裁の第三小法廷、裁判長は木内道弘さんとおっしゃる方ですが、決定をもってこの方の上告を棄却しました。決定というのは判決ではないということです。判決ほどの重みも持たないということになります。つまり一周したと言っていいでしょう。一審福島地裁の判決は、この方が裁判員を経験したために ASD になったということは認めた上で、しかし損害賠償請求は認めないと、こういう判断をした。こういう判断の仕方は間違っていないという前提に立って、裁判員の負担は合理的な範囲にとどまっているというような、そういう決定の文章になっていますが、裁判員の負担は合理的な範囲なのだそうです。私が今お話をしたような状況も含めて、これが合理的な範囲なんだということになるとすると、一体最高裁は裁判員をやることの負担というのは、どこまで過酷な深刻な過激なものであっても耐えろというのかという、そういう疑問にどうしても行き当たらざるを得ません。裁判員の負担はこれでも合理的なのだということは、病気になっても仕方がない、病気にならない選択肢はあった、断ればよかったのだと、こういう議論で始末がついてしまうと。裁判員をやらないということもできたのだと、こういう理屈があるんですね。それはやりたくなければやるなということですから、裁判員法が原則として、強制される、義務付けられる、国民の義務だというふうに言ってることと、もうギリギリ矛盾する話に なりかねないところに来てますね。で、自分は人を裁きたくないとか、裁く自信がないとか、そういうことは正当な理由にはならないとされていました。やりたくないというようなことを言ったところで、それは無理ですよというのがこれまでの説明だったんですけれども、この間のこの福島地裁郡山支部で裁判員を経験された方の事件の判決は、一審二審最高裁ともに、やりたくなければやらないという選択肢があったのだから、この結果については人の責任を追及するのはいけないと、国の責任を追及することは認められないというふうに言い切ってしまっているということになると、もうこれはやりたくない人はどんどんやめてくださいと、裁判所に来なくて結構ですと、こう言っているのとほとんどイコールになります。実際それで出頭する人の数はどんどんどんどん減っているということは皆さんご承知の通りです。これは裁判員制度の ある種崩壊を意味します。裁判員制度というのは法律の強制をもって、もし正当な理由がない不出頭であればそれは処罰をするという、そういう強制をもって裁判所に来ることを義務付けた、そういう制度だった。でそれがやりたい人だけで行われる裁判ということになってきてしまうと、裁判員制度の本来の目的がそこで達成をしないということになってしまう。達成をしないということでもいいという裁判員制度ということになると、本来の裁判員制度の目的とは違ったものになってしまう。その説明が一切政府によっても、あるいは最高裁判所によってもなされていない。現状をの崩壊、現状の裁判員制度崩壊の状況を何とかそういうふうには言わないで、現場の対応で何とかそこをしのいでいこうというような、そういう姑息な対応をずっと続けている結果です。もっともっと深刻な状況になったら、一体最高裁や政府法務省はどういう対応をするんだろうと、こう思います。もっともっと深刻な状況にしてみるということが国民の側には可能になったということをも意味します。なぜなら行かなければいいわけですから、みんなが行かなければいいわけですから、それでよろしいということに事実上なってしまったわけです。で、その結果裁判員制度はもう崩壊そのもの、崩壊寸前の状態になったというふうに言わざるを得ないように私は思います。この裁判員のストレス障害の上告を最高裁が棄却したということは、また裁判員制度の深刻な結論へ向けての進み方を早めることになるだろうと、こう私は思います。今日はここまでにしましょう。